さあ、今日皆さんと一緒に深く見ていきたいのが、これ本当に寝耳に水っていう感じのニュースですよね。
ええ、本当に。
高市花江総理大臣による突然の衆議院解散表明演説です。
いやー、永田町では衝撃が走った。まさに電撃解散でしたね。
ですよね。手元に演説の全文書き起こしと、あとこれを非常に鋭く分析しているフェニックス愛知オンライン教室というブログ記事があるんですけど、
はい。
これ単なる選挙の告知っていうふうに捉えちゃうと、もう本質を見余るかなと。
おっしゃる通りです。
日本の未来の設計図を国民にどうですかと突きつけた、まあ、壮大な賭けとも言える内容ですよね。
ええ、資料を読み解くと、これはもう目先の政権維持が目的じゃないことがはっきりします。
ほう。
むしろこれからやろうとしている国の、まあ、根幹を揺るがすほどの大きな方針転換について、皆さんついてきてくれますか？と真相面から真を問う、そういう覚悟の表れだと感じますね。
その覚悟気になりますね。では、まず誰が思う素朴な疑問からいきましょうか。
はい。
なぜ今なのか。総理になったばかりで支持率もまだ安定してない。なぜこのタイミングでわざわざ解散っていう大きなリスクを取るんでしょう。
ええ。
演説では逃げないため、先送りしないためっていう言葉が強調されてましたけど、それだけだとちょっと腑に落ちない部分もあるかなと。
そうですよね。そこで非常に面白い視点を提供してくれてるのがこのブログ記事なんです。
おお、というと、
解散の最大の目的、それはたった一つの言葉に集約されると。それが正当性。英語で言うところのレジェティマシーの獲得だと指摘してるんですね。
正当性ですか。なるほど。もう少し詳しく聞かせてください。
はい、こういうことです。そもそも前回の衆院選で国民が信任を与えたのは自民党と公明党の連立政権でしたよね。
ええ、そうでした。
ところが今動いているのは自民党と日本維新の会という全く新しい枠組みの政権なんです。
確かに、パートナーが変わったわけですからね。
そうなんです。これは選挙で有権者が選んだ組み合わせとは違うわけです。しかもこれからやろうとしている政策がこれまでの路線とは全く違う、非常に大胆なものばかりで。
ああ、なるほど。
演説の論理はこうなんです。新しいパートナーとこれまでにない大胆な改革を進める。その前にこの新しい体制と方針そのものについて、改めて国民の皆さんから直接ゴーサインをいただきたい。
はあはあ。
国論を二分しかねない大きな手術の前に、まず患者である国民からインフォームのコンセントを得る。それが民主主義の筋を通すことだと、そういう理屈ですね。
なるほど。まず国民の信頼という土台を固めてから、その上で大きな改革に乗り出すと。
ええ。
その信頼を得てまでやりたいこと、その中身が気になりますね。演説で最も時間を割いていたのが、やっぱり経済の話でした。
ええ、ここが演説の最大のハイライトでしょうね。責任ある積極財政への大転換です。
責任ある積極財政。
ブログ記事が節約こそ正義という長年の呪縛からの解放宣言だと表現してましたが、まさにその通りで。
ああ、言えてみようですね。
これまでの緊縮財政、つまり財布の紐を締めることばかり考えてきた発想とのもう完全な決別を宣言したわけです。
そのための具体的な方策として、2つの柱を掲げていましたね。危機管理投資と成長投資。
そうです。リスクを最小化して富を最大化すると。
ええ。
この2つの柱のバランスが非常に重要なんです。まず危機管理投資。
はい。
これは食料とかエネルギーの安定供給、自然災害に備える国土強靭化、サイバーセキュリティの強化といった、いわば守りの投資です。
なるほど。足元を固めるための。
何があっても国民は生活が脅かされないようにするための投資。ここは絶対にケチっちゃいけない部分だという強い意志を感じます。
その守りを固めた上で攻めに転じると。それがもう一つの。
成長投資ですね。
そうです。成長投資。
その通りです。先端技術開発、スタートアップ支援、そして何より人への投資。さらに東京一極集中を是正して、全国各地に新しい産業の核となる産業クラスターを作る。
未来の富を生み出すための、いわば攻めの投資ですね。
ええ。ブログ記事が数式を使って分かりやすく解説してましたが、この考え方の根幹にあるのはすごくシンプルなんです。
数式ですか？
はい。税収を増やしたいとき、どうしますか？普通は税率を上げることを考えますよね。
まあ、そう考えがちですね。
でもそうすると経済が冷え込んでしまうかもしれない。高市総理の考え方は逆です。税率は据え置いたまま、 投資によって経済全体、つまり GDP を大きくする。
ああ。
そうすれば結果として税収は自然に増えるだろうという発想です。数式で示すと、まあ、タックスレベニューにやろうイコール GDP にやろうかけるタックスレート、コンスタント、とこういうことですね。
なるほど。課税対象となるパイ自体を大きくしてしまおうというわけですね。
ええ。
でも、それって言うのは簡単ですけど、投資だと言ってお金をばらまくだけではただの借金になってしまう懸念もまあありますよね。
いい指摘ですね。そこが今回の演説の力強いところで、単なる理想論で終わらせてないんです。
ほう。
具体的な成果として、令和8年度予算でプライマリーバランスが28年ぶりに黒字化したという事実を突きつけてるんです。
待ってください。プライマリーバランスの黒字化って、この30年近くずっと達成は不可能だって言われ続けてきた目標じゃないですか。
そうです。
それをこの世間で実現にしたと、これは相当なアピールポイントになりませんか？
なります。これこそが、我々のやり方は借金をばらまく無責任な財政出動ではない、実際に経済を成長させ国を豊かにし、結果として財政も健全化させる責任ある積極財政なのだという何よりの証拠になるわけです。
なるほど。
これまでの借金で分配する政治から成長させて稼ぐ政治への転換を実績をもって宣言した形ですね。
経済を大きくして稼ぐか、力強いメッセージですけど、じゃあその稼ぐための具体的な武器はあるのかっていう話になりますよね。
ええ、そこが重要です。
その点、この演説が面白いのは、精神論だけじゃなくて、かなり具体的なテクノロジーの名前をいくつも挙げているところなんです。
そうなんですよ。
日本にはまだ世界で勝てるカードがあるんだっていう何か自信が伝わってきます。
ええ、ここが希望を感じさせる部分ですよね。ブログ記事でも特に3つの技術が日本の宝として注目されていました。
その宝、一つずつ見ていきましょうか。まず一つ目がペロブスカイト太陽電池。
はい。
これ日本の落ち芸ともいえる技術なんですよね。
その通りです。旧院横浜大学の宮坂力特任教授が発明した日本初の技術です。最大の特徴は、薄くて軽くて曲げられること。
薄くて軽くて曲げられる。
今までのシリコン製の太陽光パネルって重くて硬いので、設置するには広くて平らな土地とか頑丈な屋根が必要でしたよね。
ええ。
でもペロブスカイトはフィルムのようにペラペラなので、言ってしまえば貼れる太陽電池なんです。
貼れる太陽電池ということは、今まで考えられなかったような場所にも。
ええ、例えば都市部の高層ビルの壁や窓、車のボディ、さらには衣服にまで貼り付けられるかもしれない。
すごいですね。
日本の国土は狭くて平地が少ないですけど、この技術なら都市全体が発電所になるイメージです。日本のエネルギー自給率を劇的に改善する可能性を秘めた、まさにゲームチェンジャーですね。
都会の景色を変えるレベルの技術と。いやー、すごい話だ。では2つ目の核融合エネルギー。これはもう SF の世界のような響きがありますけど。
地上の太陽とも呼ばれますね。
地上の太陽。
はい。原子力発電がウランの核分裂のエネルギーを使うのに対して、こちらは水素の仲間である重水素などを核融合させてエネルギーを取り出す。
はい。
原理的には海水から燃料がほぼ無尽蔵に手に入って CO2 も出さない、現在の原発のような高レベル放射性廃棄物も憎い、まさに夢のエネルギーです。
そんな夢のような話がもう現実のものになりつつあるんですか？
はい。もちろん実用化にはまだ課題がありますけど、日本は核融合炉に不可欠な超電導コイルとか炉壁の材料といった非常に高度な部品技術で世界をリードしてるんです。
なるほど。
演説では、この分野で日本の技術が世界のエネルギー問題解決に貢献できると力説していました。
そして3つ目が小型モジュール炉 SMR。 これも次世代の原子力ということですよね。
そうです。従来の巨大な原子力発電所と違って規模が小さく、安全性も格段に高いとされています。
ほう。
最大のメリットは、主要な部分を工場で標準生産して現地で組み立てられること。
あ、工場で作れるんですか？
ええ。これにより建設コストを大幅に下げて工期も短縮できると期待されています。電力が必要な場所に必要な分だけ設置するというイメージですね。 これも日本の製造業の強みが活かせる分野です。
ペロブスカイト、核融合、SMR、 具体的な名前が挙がると成長戦略のイメージがぐっとリアルになりますね。
なりますね。
これらの技術を国内で育てて成功モデルとして世界に輸出していく、それが稼げる国日本の姿だと。
そういうビジョンですね。経済的な自立とエネルギーの自立はまさに表参ドゥラだというメッセージでもあります。
その自立というキーワードは演説のもう一つの大きな柱である安全保障の話にもつながってきますよね。
え、つながります。
ウクライナや台湾をめぐる国際情勢が緊迫する中でこのテーマは避けて通れない。演説の中でもかなり踏み込んだ言葉が使われていましたね。
ええ、特に印象的だったのは自らの国を自らの手で守る、その覚悟のない国を誰も助けてはくれませんという一節でしょうね。
うん。
これは同盟国のアメリカにただ頼るんじゃなくて、まずは日本自身が国を守る意思と能力を明確に示すべきだという強い決意表明です。
その覚悟を形にするための具体的な政策案もいくつか示されていましたね。
はい。まず挙げられたのがインテリジェンス機能の強化。
インテリジェンス、
具体的にはアメリカの CIA とかイギリスの MI6 のような対外情報機関、国家情報局を創設する構想です。
はい。
次にスパイ防止関連法の制定。これは先ほど話に出たような日本の先端技術とか機密情報が海外に盗まれないようにするための法整備ですね。
情報戦で負けないための体制作りということですね。
そしてもう一つ非常に重要なのが戦略三文書の改定を前倒しするという点です。
戦略三文書、
ええ、これは日本の防衛の根本方針を定めた国家安全保障戦略などの文書のことですが、これを抜本的に見直すと。特にウクライナ侵攻で明らかになったドローンなどの無人機を大量に使う新しい戦い方や紛争が長期化する可能性への備えなどを盛り込むとしています。
つまり現代の戦争のルールが変わってきてるから日本の防衛計画もそれに合わせてアップデートすると。
まさしく。これらすべてに共通するのは自分の国は自分で守るという原則です。
うん。
それは同盟を軽視するという意味では全くなくて、むしろ逆で、自らがしっかりと立つこと、自立することこそが同盟国からの信頼を勝ち取り、結果的に最強の外交カードになるのだという非常に現実的な考え方、リアリズムに基づいていると言えますね。
ありがとうございます。経済そして安全保障と国の骨格に関わる大きな話が続きましたが、演説の終盤少しトーンが変わりましたよね。
ええ、変わりましたね。
それまで政策を語っていたのが国民一人一人に直接語りかけるようなそんな雰囲気に。
ええ、そこが演説のクライマックスですね。今回の選挙を自分たちで未来を作る選挙と名付けて国民に選択を迫ります。
はい。
そして壮大なビジョンだけじゃなく、飲食料品への消費税を2年間停止する案など日々の暮らしに直結する政策にも言及して、改革が生活にどうつながるかを示そうとしています。
そこには政治家としての生々しい現実認識も語られていました。26年も連立を組んできた公明党ともたてを分かって、自民党単独では非常に厳しい選挙戦になるという覚悟も。
そうなんです。その上で1月23日解散、2月8日投開票という非常にタイトなスケジュールを提示しました。
かなり短いですよね。
ええ、これは選挙による政治の空白を最小限に抑えて新年度予算の成立を遅らせないという強い意志の表れです。
なるほど。
演説全体を貫くのは、これだけの大きな改革を成し遂げるには何よりも安定した政治基盤と国民からの明確な信任が不可欠だという訴えです。その両方を手に入れるために今このタイミングで解散に打って出る、それがこのサプライズ解散の最終的なロジックなんですね。
ありがとうございます。いやー、こうして整理してみると一本の筋が通っていますね。
ええ。
今日の議論を一度まとめてみましょうか。小市総理の演説はまず第一に自民維新という新しい政権の枠組みに対する正当性を国民に問う、
はい、
そして第四に長年の緊縮財政から成長を目指す積極投資への経済政策の大転換を宣言する、第三にペロブスカイト太陽電池といった具体的な技術を武器に稼げる国を目指す成長戦略を示す、
ええ、
そして第四に同盟国頼みではない自立した国家としての安全保障を強化する、この4つの大きな柱から成り立っていたわけですね。
見事な要約だと思います。
そして手元にあるブログ記事が この演説全体の根底に流れる精神性をある言葉で表現しているのが非常に印象的でした。
ほう。
これらすべての政策を喰らなうもの、それは敗北主義からの脱却だと。
その指摘は鋭いですね。失われた30年という言葉に象徴されるように、日本社会にはどこかもう成長は望めない、現状維持で精一杯だっていう諦めの空気が漂っていましたから。
確かに。
この演説はその空気そのものに対する挑戦状なんです。日本は終わっていない、まだやれる、世界で勝てる宝があるじゃないかという強烈なメッセージになっている。
挑戦状ですか。なるほど。演説も挑戦しない国に未来はないという言葉で締めくくられていました。
そうなんです。そしてその言葉は政治家だけじゃなく、きっと私たち一人一人にも向けられているのかもしれません。
はい。
そこで最後に皆さんに一つ考えてみていただきたい問いがあります。演説で宝だとされたペロブスカイトや核融合といった日本の技術、これらは確かに素晴らしい可能性を秘めています。ではその宝の力を本当に解き放つために、政治の決断以外に私たちの社会、そして私たち個人には一体どんな覚悟が求められるのでしょうか。新しいエネルギーを受け入れること、変化に伴うリスクを引き受けること、未来のために今何かを学ぶこと、変化を選択するとは具体的にどういうことなのか。この演説はそんなことを深く考える一つのきっかけになるのかもしれませんね。